ということで、今、球界で最も熱いトピックの一つといえば、今シーズンから、メジャーリーグに挑戦したシカゴカブスの今永翔太投手の快進撃でしょう。ここまで9試合に登板して、53回3分の2で5勝0敗58奪三振ウィップ 0.91、そして防御率 0.84 は、メジャーリーグ全体1位と圧巻の投球を披露。デビュー戦からキャリア9試合の成績としては、メジャーリーグの歴史上で最も卓越した内容を記録し、さらには、先日23日に、メジャーリーグの公式サイトが発表している先発投手のランキングパワーランキングで、全体1位に浮上するという、センセーショナルな活躍を、見せています。今永投手といえば、昨年からすでに WBC の 決勝戦に先発した際にストレートの最高回転数で2678回転計測して、これは、メジャーリーグの前年の左投手が記録していた、最高回転数、2560を大きく、しのぐスピンレートを記録、して、話題にもなっていたんですが、近年野球界ではこういった、トラッキングデータをもとにして、投手の質を測ろうとする、取り組みが、進められてきて、現在そのトレンドの中心にあるのが、スタッフプラスという指標です。このスタッフプラスとは、球速変化量リリース位置などから推測した、球質の良さを表す指標で、端的に言えば、ボールの球威を数値化したものです。今永選手も、2023年の WBC でこのスタッフプラスが出場した、全投手中1位となる148を記録するなど、そのポテンシャルはすでに世界水準であることを、証明していました。ちなみに2位も、山本由伸投手だったんですが、このスタッフプラスとは、これまで、野球において、様々な形で、投球の球威を表現しようとすると、試みがなされてきたわけですが、分かりやすいところでは、言えば、球速なんかもそうなんですが、しかし特にストレートというのは、速くても打たれたりとか、あるいは遅くても打たれにくい投手が、存在するというのは、これまで野球を見てきた多くの人が感じた経験があると思います。実際に今永投手の、今シーズンのストレートの平均球速は 149.2 キロと、メジャーリーグの平均を、下回っています。では球速以外の特定の要素、例えばよく言われるのは、ボールの伸びに相当する、縦の変化量ですが、これも例えば、大谷翔平投手のストレートというのは、平均よりもかなり縦の変化が小さいんですが、ほとんど打ち込まれるということはありません。では球速や縦の変化量だけでもなく、何が球威を司っているのか、近年研究が進んだ結果、ボールの威力というのは、球速と縦の変化の要素の他にも、横の変化だったりとか、リリースポイント、打者の左右など、複数の要素を合わせた、総合力によって、球威が決まっていることが、明らかになってきました。そしてこの総合的な球威を、表したものがスタッフプラスなんです。ではどのように算出するのかというと、機械学習が用いられていて、例えばある投手が投じた1球のトラッキングデータとして、球速が157キロで縦変化が、40センチぐらい、横変化量が20センチ、リリースの高さが、1.65 メートルで、リリースの横幅が、0.何メートル、エクステンションが1メートル何メートルとか、対戦打者が右か左かだったりの場合に、過去これに類似した投球の結果がどうなったか、ほとんど打たれていないものだとしたら、スタッフプラスは、100を、大きく上回る優秀な投球と評価され、その逆も同様なんですが、こうした、数値と似たパラメーターの投球が過去にどれだけ打たれたかを参考にして、スタッフプラスは算出されているというわけです。では今シーズン歴史的な活躍を見せている今永投手のスタッフプラスはいかほどなのか、メジャーリーグのデータサイトファングラフスを参照して見ていくと、ストレートのスタッフプラスが101で、規定投球回に到達した全77投手中16位と、スタッフプラスは平均が100であることから、今永投手のストレートの質というのは平均レベルという位置づけになっていて、さらにもっと言うと、全球種のスタッフプラスで見た場合は96で、全体46位と平均を下回っています。ちなみに山本由伸投手のストレートのスタッフプラスは82で、全体44位であるものの、全球種で見た場合は全体27位。そしてここで、最も紹介したいのがトロントブルージェイズの菊池雄星投手がストレートのスタッフプラスが117で全体8位、そして全球種では109で全体14位と、 実は今永投手や山本投手を大きく上回る球威をここまで発揮しています。まあ、それにもかかわらず日本であまり報道されていないというのが個人的に不純で仕方ないんですが、また今永投手が一番優れたスタッフプラスを記録している球種はスライダー系で119と全体27位、実はチェンジアップ系に関してはマイナス24で唯一のマイナスと、球威に関してだけで言えばメジャーリーグで決して秀でているとは言えません。ただここで留意したいのがこのスタッフプラスという指標、制球などは考慮されていません。例えばどれだけ160キロをはるかに超えるようなスタッフプラスが高いストレートを投じていたとしてもストライクゾーンから大きく外れていたり暴投となれば打者はスイングすることはないと思います。このように当然ですが球威だけで投球の質を測るということはできず、投球をどの程度制球できているかも投球の質を測る上で重要なファクターとなります。そこで球威を測るスタッフプラスを補うように制球の質を測る指標もあります。それがロケーションプラス、あるいはコマンドプラスです。名称は算出している媒体によって違いがあるんですが、どちらもコンセプトや大枠はほぼ変わりません。そしてこのロケーションプラスが評価するのは主に制球なんですが、その評価方法としては、投球コース、またそれに加えて、投球カウントだったり、また打者の左右も、評価対象として、ここでも機械学習によって、過去の結果から、算出しています。例えば、対右打者を相手に、3ボール2ストライクから決め球としてと考えたときにこの投球コースは素晴らしかったといった具合ですね。ただかといって今度はコントロールの要素のみで打者を抑えるのも難しいですよね。制球力と球威という両輪が噛み合わせて初めて質の高い投球を実現することが可能になっていくわけです。そこで球威を示すスタッフプラスと制球力ロケーションプラスなどの要素を合わせて総合的な投球の価値を表現質を測ったのがピッチングプラス、あるいはピッチグレードという指標です。このピッチングプラスの数値を一目見るだけで過去の類似したパラメータの投球からこの投球がどれほど失点を防ぐ効果を見せているのか推測することができるまさに画期的な指標が誕生しました。ということで今度は先ほど名前を挙げた日本人投手3人のロケーションプラスとピッチングプラスを見ていくと面白くて、今永投手はスタッフプラスこそ全体46位でしたがロケーションプラスは106で全体9位、そしてピッチングプラスは106で全体12位と、やはりトータルで見たときにその質の高さが見えてきます。しかし菊池投手と山本由伸投手のピッチングプラスを見ると菊池投手は今永投手と同じ106で全体13位、そして今度は山本投手が107で全体8位と、総合的な投球の質で見た場合は山本投手が日本人投手で最も優れた数値をここまで記録しています。なので球威で見たら菊池投手、コントロールで見たら今永投手、そして総合力で見ると山本由伸投手が最も優れているという、まさに三者三様で面白いなと思います。ちなみに全体1位のピッチングプラスを記録しているのがパイレーツのジャレット・ジョーンズ投手です。ジョーンズ投手はここまで10試合に登板して3勝4敗、防御率 3.05 と、防御率だったりで見るとパッとしないように映るんですが、ピッチングプラス投球の質で見ると114と圧倒的な数字を残していて、ここまで今シーズンの先発投手の中ではダントツの1位となっています。またパイレーツにはもう一人昨年のドラフト全体1位で入団し10年に一度の逸材と称される怪物ポール・スキンズ投手がデビューして2戦の登板ながら先発投手パワーランキングで全体8位に位置づけるなど、スタッフプラスピッチングプラスはともに111とすでにメジャーリーグの最上位レベルの圧巻の投球を見せていて、パイレーツの投手陣の未来が眩しくて見えないんですが、ちなみにパイレーツの名前の由来なんですが、パイレーツは1990年代に他球団から海賊のように選手を引き抜いていたからパイレーツと名付けられたんですが、そういう意味では NPB のソフトバンクホークスはある意味令和のパイレーツかもしれません。新人王争いにおいて、このスキーンズ投手は今永投手や山本投手の最大のライバルとなってきそうです。 そしてこのピッチングプラス系の指標の誕生によって、打者の反応なしで対戦せずとも、その投球の質を数値化して、どの程度の成績を残せるか、ある程度推測することが可能になりました。既存のセイバーメトリックス等の評価の指標のほとんどというのは、試合での打者との対戦結果を集積していく中で、徐々にその投手の能力が見えてくるという、いわゆる統計的概念であるため、例えばサンプルが少ないと、運の要素に左右されやすいことなどから、投手の育成だったり調整に対しては、素早いフィードバックが、難しかったんですが、このピッチングプラス系の指標は、試合で打者と対戦する必要もなければ、例えば投球練習で1球投じただけでも、その投手のその投球がどれほど優れているか、数値として判断することが、可能になる、点が最大の長所で、運にも左右されにくく、ノイズが、混じりにくいです。またピッチングプラス系の指標を使えば、例えば登板した試合後、もしスタッフプラスが優れていながら、ピッチングプラスが芳しくない場合、制球力、投じるコースに課題があって、それがどの程度なのか、数値として可視化できるため、より試合後のフィードバックを、有効に進めることができます。野球のトレーニング施設で第一線を行く、あのドライブラインでも、ピッチデザインにおいて、ピッチングプラス系の指標を活用していたりと、投手育成や、調整を行う上でも、非常に有用な指標と考えられています。あとは日本の NPB でも、今年の2月に、横浜 DeNA ベイスターズが、ピッチングプラスという指標を独自で開発、コンオフのドラフトや、主に戦力外となった選手の獲得の際に活用されたそうで、おそらくこれも今回紹介した、アメリカにあるものを模倣したものだと考えられます。今後は、その他の、投球の、を司る要素として、投球フォームによるタイミングの取りづらさだったりとか、あとはディセプション、あるいは、球種のバリエーションなどを考慮できると、よりつまびらかになっていくのかなと思います。ということで、CM の後は打者に関する新たな指標、バットトラッキングについて話していきたいと思います。ということで、次は打者に関する新たな指標として、5月13日に、メジャーリーグが運営するデータサイト、今度はベースボールサーバントでバットトラッキングという新たな指標が公開されました。これまで、打者のトラッキングデータといえば、打球の初速、角度、飛距離といった、打球に関する指標が中心だったんですが、このバットトラッキングは、打者の、バットに対しての、トラッキング、という点で、従来と異なります。これは2020年から、ホークアイ、にトラッキングシステムを移行したことで、計測が可能になりました。まず、触れたいのは、バットスピード、というのは、いわゆるスイングスピードですが、これは、バッティングのすべてとは、言わないんですが、投手でいう、球速のように、打者が活躍するための非常に重要なファクターと考えられています。例えば、打者がフライボールを打ち上げた場合に、バットスピードが、時速1マイル、上昇するごとに、約6フィート、183センチ、飛距離が伸びます。飛距離が、6フィート伸びれば、ウォーニングトラックに飛んで、野手に捕球されるかもしれない外野フライが、本塁打に、変わることになります。それだけ、バットスピードというのは、打球を飛ばす上で非常に重要なんですが、今回そのバットトラッキングによって、メジャーリーグのバットスピードを、数値として見ることが可能になったので、早速、メジャーリーグの、バットスピードの上位者を、見ていくと、1位が、ヤンキースの、ジャンカルロス・スタントンと、選手の 80.5、今日ダルビッシュ投手からも本塁打を打っていましたが、2位は1回置いておいて、3位が、カイル・シュワーバー選手で、77マイル、2022年の本塁打をですね。で、5位にアーロン・ジャッジ選手で 76.6 マイル、彼も、2017年と、22年の本塁打ですね。で、大谷選手は、75.4 マイルで、17位と、やっぱり、バットスピードの上位者というのは、本塁打王の経験者が、名を連ねています。 特にスタントン選手は本当にスイングデータにおいて、2位と大きな差をつけてメジャーリーグでも異次元の数値を記録しています。そしてその中で紹介したいのが、2位の 77.8 マイルを記録しているパイレーツのオニール・クルーズ選手です。彼はメジャーリーグの遊撃手としては史上最長となる2メートルの身長を誇り、本格的なメジャーリーグデビューとなった2022年には打球速度でメジャーリーグ史上最速となる約 196.9 キロを計測したりとか、先日22日にも今シーズンメジャーリーグ最速となる 193.7 キロの打球速度を計測しています。さらに彼はその2022年に内野手の送球としてメジャーリーグ史上最高速度となる 97.8 マイル、約 157.4 キロを計測したりもしたことがあって、それだけ規格外の身体能力を誇っています。これは昨年レッツのエリー・デラクルーズ選手が 99.8 マイルを計測して更新したんですが、彼もまたここまで年間110盗塁ペースということで、本当に身体能力が優れた選手が、次々出てきています。ただクルーズ選手って、ドミニカ出身なんですけど、ドミニカ共和国で3人の方を、死亡させる自動車事故を起こしていて、バウアー選手だったり、オスナ選手が、NPB でプレーするように、メジャーリーグでプレーできない、メジャーリーグはそういう、ことにすごい厳しいんですが、なぜクルーズ選手が許されているのか、不思議で仕方ないんですが、そんなクルーズ選手の父親は、中日ドラゴンズで、2007年から2008年にプレーした、ラファエル・クルス氏ですが、オニール・クルーズという名前、日本でいうと桑畑大原だったり増田岡田だったり、あとはおぎやはぎのようなもので、名字に名字の名前を息子につけるという、なんとも変わった名前の付け方だなと個人的に思います。そしてもう一つ、バットスピードの他に、ファストスイングという指標があります。これは75マイルを超えるスイングを指し、打球速度が95マイルを超えると、打球の価値が、一気に上昇するのと似たような理屈で、バットスピードも75マイルからスイングの得点価値がプラスになるため、価値が高いんですが、これはメジャーリーグ全体のスイングの約 23% にしか該当しません。そんな中で特にスタントン選手は 80.5% というファストスイング率を記録していたりと、先ほど名前が挙がった打者たちというのは平均でこの75マイルを上回り、くしくも本塁ホームランの平均バットスピードも75マイルなんですが、彼らがホームランを量産できる理由もここから見えてきます。ただバットスピードが速いことは基本的に得点生産を生み出す上では、大きな武器というのは紛れもない事実ではあるんですが、バットスピードに優れていなくても他の優れた技術で高い価値を生み出す打者も、稀にいます。そうした打者を指し示す指標がスクエアアップという指標です。これは端的に言えば、スイング時にバットの芯付近にどれだけ当てたかを示す指標で、スイングと投球の速度を考慮して、どれだけ完璧な打球速度を再現できたかを表す数値で、完璧な打球速度の 80% を再現できれば優れているとみなされます。バットスピードがその打者のポテンシャルを表すとすると、スクエアプラスは、そのポテンシャルをどれだけ実践で発揮できているかを表しています。たとえ、バットスピード自体が遅くとも、その遅いバットスピードから期待される最高値の 80% を達成できればいいので、速い打球速度や、バットスピードは必要ありません。そしてこの、スクエアアップと、バットスピードというのは、やはりトレードオフの関係にあって、スクエアアップの上位者には全体的にバットスピードが下位の選手が多く見られます。例えば先ほど紹介したバットスピード、ファストスイングでともにメジャーリーグ全体トップのスタントン選手のスクエアアップは 22.6% で全体の155位、平均が 25.7% であることを考えると、スタントン選手は驚異的なバットスピードを持ち合わせているものの、芯付近で捉える打球の再現性は低いと言えます。その中で極めて異質な存在として、サンディエゴパドレスのルイス・アライス選手を紹介したいです。彼はバットスピードに関してはメジャーリーグ全体ワーストの 65.4 マイル、そしてファストスイング率は 0% と 一度も記録していないんですが、このスクエアアップに関してはメジャーリーグ全体トップとなる 44.4% を記録。バットスピードは遅い代わりに芯に当てる技術が非常に高く、実力の 80% 以上を活かせているケースが多いということになります。アライス選手といえば、昨シーズンまた打率3割5分4厘でナリーグの首位打者に輝くなど、通算打率は6年間で3割2分7厘を誇る一方で、三振とフォアボールと長打が非常に少ないという、近代のメジャーリーグの傾向とは対極なスタイルにあり、特に象徴的なのは、その卓越したコンタクト能力で、通算でのスイングした際の空振り率がわずか 8.5% と、メジャーリーグ平均の 24.8% と比べると極めて低く、さらにボールゾーンでも 86% の球を、バットに当ててしまう。これもメジャーリーグ平均の 58% と比べると、いかにアラエス選手が異端な存在かがわかると思います。まさに、令和のイチロー選手と言えるような存在です。また、スイングレングスという、バットの移動を開始した位置からインパクトまでの移動距離、いわゆるスイングの長さを表す指標で、メジャーリーグで最もスイングが短いのが、また、アラエス選手で 5.9 フィート。メジャーリーグの平均は 7.3 フィートで、最も長い選手がデトロイトタイガースのハビア・バイズ選手の 8.7 フィートと、両者で 2.8 フィート、およそ85センチも違うんですが、アラエス選手というのは、メジャーリーグで最もバットスピードが遅くとも、スイングする時間を短くすることで、その対価として、芯付近で捉える技術に注力することで、高い価値を生み出すことも可能だということを、証明しています。研究によれば、バットの芯から左右方向に5センチずれるだけでも打球速度というのは、約15キロ減少するというデータもあるので、当然バットスピードだけが、全てというわけではありません。そんなアライス選手は今シーズンも昨日までの直近の試合で8試合連続マルチヒットに、2試合連続で4安打を記録するなど、ここまで38打数20安打で、打率を3割4分1厘にまで上昇させて、現在3割4分8厘でナ・リーグ1位の大谷選手を追走しています。そんな大谷選手のスクエアアップはというと 30.1% で全体の41位なんですが、このスクエアアップはどれだけバットの芯で捉えたかを評価する指標なんですが、これだけでは今度は速いほど打球価値の上がるバットスピードの価値を考慮することができていません。先ほども同じような話をしましたが、バットスピードが投手の球威を表すスタッフプラスで、スクエアアップが制球力を表すロケーションプラスのようなもので、この両輪が揃ってこそ芯の力を発揮することができるはずです。そんなピッチングプラスのような位置づけの指標がバットトラッキングにもあります。それがブラストです。ブラストとは、スクエアアップの値にバットスピードも考慮して、より質の高いスイングを定義したというもので、ブラストとされるスイングによる打撃成績を見ると極めて強力なスイングであるということがわかるんですが、打球速度と角度による、バレルのスイング版のような概念とも言えるんですが、ただブラストは、メジャーリーグ平均でも 10.6% と、全体のうちわずか 10% ほどしか発生しません。そんな中で紹介したいのが、ドジャースの大谷翔平選手は、メジャーリーグ全体3位となる、21.6% のブラストを記録するなど、今シーズンの凄まじい打撃成績を裏付ける数値を残しており、バットスピードと、バットの芯付近で捉える技術を総合してみたときに、大谷選手というのは極めて、メジャーリーグでも優れた能力を、持ち合わせているということがここからわかります。その中で、もう一人、紹介したい異質な存在がヤンキースのフアン・ソト選手です。ソト選手も今日ダルビッシュ選手からホームランを打っていましたが、彼は大谷選手を上回る全体1位の 23.3% のブラストを記録していて、バットスピードで全体9位となる 76.2 マイルを記録しながら、スクエアアップの方でも全体6位の 35.8% を記録するなど、メジャーリーグで最も相反するはずのパワーとコンタクトの両立を実現させている稀有な打者といえます。あとは、バッティングトラックのデータが公開されたことで、先行研究が現在進んでいて、バットスピードは、30歳を目安に下降して、打者のピークは20代後半であると、示唆されていることから、打撃の成績の劣化の要因の一つとして、バットスピードの低下は、一つ考えられそうです。個人的にはヤクルトの、山田哲人選手だったりが該当するのかなと思います。 また、バットスピードというと、打者の数値に注目しがちですが、投手目線で分析するのも、面白いなと思っていまして、投手は打者よりも対戦相手の偏りに対処しないといけないので、対戦打者の自身のバットスピードから、比較した場合に、変則的な投球フォームの投手が上位にいるように映って、見えて、そうした投手は、弱いスイングを誘発しているのではないかという可能性が、示唆されています。こうした部分も、数値化できると面白いなと思います。ただこのバッティングトラッキングだけで、優れた打者か否かを判断するのは難しいんですが、こうした新たなデータが視野を広げて、打撃について理解が深まることに、なるかもしれません。ということで、メジャーリーグでは、近年、その打者のスイング軌道から、接点が少ない苦手な球種を割り出して、配球に、生かされているそうで、メジャーリーグでは日本とは異なって、捕手が、その最も、配球で重視しているのが、打球速度が出にくいコースにとにかく、徹底して攻めるということで、日本とは異なり、配球が、全責任あ捕手が配球の全責任を負うという考えはなくて、チーム全体で、相手打者をどう抑えるか、プランを共有するやり方が、主流となっています。はい、ということで、この後は、ファングラフ社の、ウォーの算出方法が、変更された点について解説していきたいと思います。ということで、今回紹介した指標は全てトラッキングデータによるものなんですが、そんな中で先月、アメリカのファングラフ社が算出する、勝利貢献度を表す総合指標、WOW の、通称 FWOW がアップデートされました。その内容というのが、今や、野球のデータ解析には必須となっているトラッキングデータが、ついに、WOW の、コンポーネントに組み込まれることになり、まさに今回のアップデートというのは、セイバーメトリックスの歴史に残る、野球界の転換期と、言っても過言ではありません。その前に、改めて、WOW という指標について説明すると、WOW とは、打撃、守備、走塁、投球のすべてを総合的に評価して、対象の選手が控え選手と比べてチームの勝利にどれだけ貢献したかを数値化した、勝利貢献度、総合指標ということで、例えば今シーズンの大谷選手でいうと、ここまで 3.2 の、WOW を記録しているので、控え選手と比較して 3.2 勝分に匹敵する貢献をチームにもたらしているということになります。ではこの WOW どうのように算出されているのかというと、WOW というのは、アメリカではファングラフ社と、ベースボールリファレンスの、主に2つ、日本では、データスタジアムとデルタの2社が算出していて、各々で様々な算出が提案されているんですが、一般的な枠組みというのは、攻撃評価プラス守備評価プラス投球評価プラス、あとは守備位置補正と、代替水準、リプレイスメントレベルとの対比価値から算出されています。つまりは、日米の、各社によって、算出方法が若干異なっていて、具体的な WOW の数値というのも、変わってくるんですが、ただその顔ぶれだったり、順位自体というのは、大きく、変化はありません。そんな中で今回、ファングラフ社では、算出する際に用いる指標のアップデートが刊行され、その最大の変更点というのが、2008年から、守備評価のコンポーネントになってきた、UZR が廃止されるという点です。2022年には、野手の打球処理貢献を表す、レンジランから、打球の、初速や、守備位置などのトラッキングデータから、打球をアウトにできる確率を割り出して、守備を評価するという、OAA という指標に変更され、そこから約2年間、UZR の守備評価は、続いてはいたんですが、改めて今回のアップデートによって完全にトラッキングデータによる評価への移行となりました。その中で内野手の、閉殺歓声の貢献度を表す、ダブルプレイランズは、守備評価から削除、また外野手の、送球貢献、従来の OAR という指標から、ランナーの走力がやだったり、補給時の位置、ベースまでの、距離などのトラッキングデータから、アウトになる確率を求めて送球評価を行う、スタッドキャストの、アームバリューが組み込まれて、より正確な評価が実現しました。この変更によって昨シーズン 最も影響を受けたのが、ブレーブスのロベルト・アクーナ・ジュニア選手で、マイナス 0.3 だった早球評価が、一気にプラス5に修正され、F4 の方でも、8.3 から 9.0 まで上昇しました。また昨シーズン外野の早球貢献度でトップだったのは、アップデート前後ともに、ロッキーズの、ブレントン・ドイル選手で、プラス 10.7 からプラス7とマイナス 3.7 点分もの変更がありながら、驚異的な数値で、依然メジャーリーグナンバーワンをキープしました。NPB でいうと、今の、万波選手が該当するかなと思います。そして捕手に関しては今回から、ブロッキングが、守備評価に追加されました。これも、いわゆるパスボールや、ワイルドピッチによる失点をどれだけ防いだかを、評価するもので、昨シーズンこのブロッキングでメジャーリーグトップの数値を記録したのはブレーブスの、ショー・マーフィー捕手で、平均より4点分の失点を防ぎ、一方、ワーストを記録したのは、ジャイアンツのブレイク・セイボルでマイナス5点、10得点で、1兆分の価値であるとされることから、ブロッキング能力によって生まれる差は最大でも約1勝分、同じ捕手の守備評価であるフレーミング評価の、キャッチャーフレーミングランズでは、最大、3勝から4勝分の差が生まれていることを踏まえても、ブロッキングというのは、比較的影響の小さい要素と言えて、改めて捕手の守備において、フレーミングが重要であるということが強調される結果になりました。そして走塁評価の方でも従来の採用されてきた UBR 併殺回避評価 WGDP は廃止され、代わりに XBR 盗塁を含めた総合走塁評価は XBR プラス WSB で算出するように変更されました。 XBR はアームバリューと同様で、その走塁版といえる指標で、例えば昨シーズン XBR でメジャーリーグトップだったのは、オリオールズのガナー・ヘンダーソン選手のプラス 6点。ただ彼は昨年の盗塁数は10個、スプリント、スピード、純粋な速さで見ても上位 14% と、とても走塁評価で1位になるような選手には見えません。ただ昨シーズンヘンダーソン選手の進塁機会は148回ありましたが、打球の捕球位置や送球能力等を考慮したときに、平均では 34% ほど進塁することが予測される中で、ヘンダーソン選手はこれを 12% も上回る 47%、 計69回で進塁を試みて全てで成功させていました。走塁において最も重要なことは、先の塁に進むことよりもアウトにならないことで、つまりは足の速さも当然重要ですが、実際はどれだけアウトにならずに次の塁を陥れられるか、その判断能力によって差が生まれています。この XBR という指標は、トラッキングデータから進塁できる確率を算出することを可能にし、走塁の、そういった技術面をより、鮮明に映してくれる指標です。ということで、今回、F4 のアップデートはより正確な、選手評価には欠かせないものとなりましたが、これにより、野手の評価方法に関しては、捕手の守備評価をはじめベースボールリファレンス社が算出する RO の一歩先を行ったといえます。ただ面白いのは、 F4 では今回の算出方法の変更を2016年まで、遡って、反映したんですが、それによって、8年間で、WO の総計が、著しく変化した選手でも 3.0 と、8年間で 3.0 以内の変更に収まっています。これには改めて、先人たちの英知に感服するほかないんですが、改めて、WO という指標は今回のアップデートによりより優れた評価方法が生まれると、それを組むことができる柔軟な、面が強みと言えます。ということで CM を挟んでエンディングです。